それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書16章16から24節です。この教会では2017年版の新改訳聖書を使っていますけれども、皆様それぞれの持っていらっしゃる売家の方々は新共同訳ですね、はい、ヨハネの福音書の16章のところを見ていただいて、16節から24節を見ていただいたら結構です。ここの前にも2017番の新改訳の方が出ていますので、この御言葉を見ながら聞いていただいても結構です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書16章16節から24節です。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る、また私は父のもとに行くからだと言われるのはどういうことなのだろうか。こうして彼らはしばらくするとと言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにはわからないと言った。イエスは彼らが何か尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。まことにまことにあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに乱されます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。この聖書箇所からしばらくするとと題して、広川牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は暑い日が続き、湿度もとても高くて過ごしにくかった日々でしたけれども、皆さん体調はいかがでしたでしょうか。今日は父の日であります。神様は私たちを父母を通してこの世に生を与えてくださっています。その神様に感謝をしていきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、先週1週間共に歩み守り導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。今日また新しい週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できる恵みと特権を与えてくださっていることを心から感謝いたします。一人一人 さまざまな課題に直面しながらの日々の生活となっています。どうぞ一人一人を励ましてくださり、助けてくださるようにお願いいたします。また体の弱さや疲れを覚えていらっしゃる方もあろうかと思います。その疲れを癒し、また心の内に抱えておられる重荷を主イエス様の前に下ろし、そしてゆっくりと、そして体と心と霊とを休めて、また新たなる力、また新たな元気をいただいて、置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。聖書の御言葉から教えられたいと願っております。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日は先ほどお読みいただいたヨハネの福音書16章の16節から24節を見てまいります。ここにはイエス様と弟子たちが最後の晩餐の席となっています。そして今日の箇所でですね、いよいよイエス様がご自分のことについて語られています。もし皆さんがですね、こう大変近しい方がですね、もちろん特にご病気とかですね、何も抱えていらっしゃらない方がですね、しかもまあ自分自身がですね、非常にこう頼りにしていると、まあ、そういう方からですね、突然、いやーしばらくするとですね、皆さんとちょっとお別れしないといけなくなりますね、でもね、ご心配なく、しばらくするとまた何かお会いできそうですね、なんていうことを言われたら皆さんどうお考えでしょうかね。ちょっと動揺しますね。で、この人一体何を言ってるんだろうか、もしかするとですね、長期旅行にお出かけになるんじゃないかなと思ったりとかですね、いろんなことを考えてしまいます。イエス様が弟子たちに語られたことも同じような言葉でした。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると語られたイエス様の言葉。弟子たちはですね、この少し前にですね、このイエス様が、言われましたですね、私は父のもとに行くからだという言葉を聞いていました。まあ、その言葉とですね、関連づけてイエス様はもしかしたら天にお帰りになろうとしているのではないだろうかと漠然とこう受け止めていたようです。けれどもこの弟子たちがですね、理解できなかったのはしばらくするとという言葉でした。ここに使われているしばらくするとというのはですね、いつかとかですね、遠い将来にもしかしたら私はね、もう見なくなりますねというふうに言われたのではなく、もう間もなく近々起こることを指す表現の言葉なんですね。ですからこの言葉を聞いた弟子たちは一様に動揺するんです。え、もうすぐ、ちょっと待ってください、心の準備ができてませんという状況で非常に不安になっておりました。そこで彼らはですね、互いにしばらくすると、もうすぐ、近々と言われるのは一体何のことなんだろうか、イエス様は何を話しておられるのか私たちにはさっぱりわからないと話し合っていました。でその様子をですね、そばで見ていたイエス様はですね、弟子たちはご自分がですね、彼らに語った言葉がどういうことなのかよくわからない、ですから聞きたい、質問したいと、まあ、そう思っている のがはっきりと分かりましたので、弟子たちにですね、言われたわけですね。誠に誠にあなた方に告げます。これはあなた方に真実を告げますという、何かですね、イエス様が大切なことを弟子たちに語られるときに必ず言われる言葉です。あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びますという言葉でした。実際にですね、刻一刻とイエス様が弟子たちから強制的に取り去られる日が近づいていました。でイエス様はですね、実際そのことが数時間後に起こるわけですけれども、その起こった時の弟子たちのことを非常に心配しておられました。弟子たちは泣き嘆き悲しむだろう。そして悲しみのあまりですね、そのイエス様に対するですね、信頼を失ってしまい、神様も信じられない、そしてつまずいてしまう、そういうことが起きるだろう。しかしこの世の人々、あるいはサタンは逆に喜ぶ。イエス様を捕らえて、そして十字架に引き渡した人々は神様の前にですね、いや私たちはですね、正しいことをしています、間違ったことは一切しておりません、そういうふうに思います。そして喜ぶんです。私たちは正しいことをしている、何一つ間違ったことはしていないと。そうするとそういう姿を、光景を見たですね、弟子たちはますますですね、自分たちは間違ったことをしてきたんだろうか、自分たちの間違い弱さ、それを感じてですね、敗北感を強めて、もう立ち上がれない、もうどうでもいいよこんな人生というふうに立ち上がる気力さえ失ってしまうかもしれない、そのような心配をイエス様はしておられた。いよいよ最後の晩餐が終わりました。イエス様と弟子たちはエルサレムの東側にあります、このそこには、お金持ちの方々がですね、作っていた庭園がありました。それも自分たちのこの楽しみのために作っていた庭ですけれども、そこの中にゲッセマネと呼ばれる庭がありました。でその庭に行きました。そこでユダヤ人の指導者たちの手によってイエス様が捕らえられた時に、弟子たちはイエス様を一人だけ残してみんな逃げ去ってしまいました。しかしですね、その後気を取り直したペテロだけがこそこそと誰にもわからないようにイエス様を今尋問している大祭司の家の庭にやってきました。ところがですね、この時にペテロの顔を覚えていた人がいたんです。でペテロを見てですね、あなた、あのイエスのあなた仲間でしょというふうに言われるとですね、もうペテロはですね、もう動揺しましてですね、いや私はね、あんな人なんか全然知りません、関係ありませんというふうに、しかもこれをですね3度繰り返して言ってしまった。イエス様は最後の晩餐の席で あなたは三度、今夜、鶏がですね、明け方に鳴く前に、私を知らないと言うでしょうと。そのように言われていた、そのイエス様の言葉を思い出しました。そして、ペテロは大祭司の庭を出て、自分の不甲斐なさに激しく泣きました。そして他の弟子たちはどうしてたかっていうと、恐れて家の中に身を潜め、鍵をかけて隠れていました。けれどもイエス様は弟子たちに言われます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わりますと。弟子たちが経験する悲しみの後に必ず喜びが訪れていくことを前もって語られていました。それはちょうど妊婦が経験する産みの苦しみに似ていると言われています。女性が子供を出産するときに産みの苦しみを経験いたします。しかし子供が生まれてしまうと、一人の人間がこの地上に生まれ出た喜びが大きいので、産みの苦しみを忘れてしまいます。同じように弟子たちはイエス様が捕らえられて、そして目の前で十字架刑につけられて、犯罪者のように無残に死んでいく様子を目の当たりにして、大きな衝撃を受け、そして嘆き悲しむことになりますけれども、しかし3日後に死者の中から復活されるイエス様と再会して、その悲しみは大きな驚きと喜びに変わってまいります。死というものを誰も克服した人はいませんけれども、この人間の最大の問題であり課題であり恐れである死を克服なさったイエス様、現実に幽霊ではなく生きた体を持っているイエス様に会うことができた喜びのゆえに、イエス様を失ってしまった悲しみは悲しみで終わるのではなく、喜びに変わっていきます。イエス様に出会うこと、生きておられるイエス様と出会うことによって、弟子たちは多くのユダヤ人同様にですね、旧約聖書に記されている教えに従って、ユダヤ人の方々は動物の犠牲を捧げていました。それは私たち人間が神様に対して持っている罪が動物の命の犠牲を通して贖われていくということを知っていました。けれども死者の中から復活され生きておられるイエス様と顔と顔を合わせて出会うことによって喜びに満ち溢れた時に、弟子たちはもう動物の犠牲は必要ない、そうじゃなくってイエス様の十字架の死によって私たち人間すべての人の罪が贖われたことによって、人は聖なる神様の前に出ることができるようになったということを知っていくのです。弟子たちはイエス様を目の前で失うという深い悲しみの出来事が、 私たち人間に対する神様の深い愛から出たものであり、意味のある悲しみであったことをようやく理解することになります。そしてイエス様はこれまでに幾度か語られたとても大切な祈りの約束を弟子たちに語られています。23節と24節です。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです、とイエス様は語られました。復活されたイエス様は弟子たちとお会いになります。弟子たちはイエス様は生きておられるのでもう何も尋ねる必要がありません。けれどもその後イエス様が語られたように、イエス様は天の父なる神様のもとへ帰っていかれます。帰られると聖霊が弟子たちと、そしてイエス様を信じる私たち全ての人のところへ使わされ、私たちと共におられ、日ごとの歩みを助けてくださいます。イエス様は弟子たちやそして私たちにイエス様の名前によって天の父なる神様に祈り求めるように進めておられます。また第一ヨハネ5章の14節で、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですと語られています。私たちがイエス様の名前を通して天の父なる神様に御心にかなった願い祈りを捧げていくならば、その願い祈りは必ず 100% 祈った通りに応えられていきます。私たちは生きておられるイエス様に出会い、共に今も歩んでいます。イエス様は私たちを弟子たちを扱われたように深く愛しておられ、そしてつまずいて、ああもう神様なんか信用できない、イエス様もうどうでもいいというふうにつまずいてしまうことがないように配慮をしてくださっています。そして喜びを持って歩むことができるように導いてくださっています。私たちはこの生きておられるイエス様に信頼して、今週も全てのこと、与えられたこと感謝しつつ祈って歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス様は悲しみをまた嘆きを喜びに変えてくださるお方です。またそのために私たちがつまずかないようにさまざまな配慮を持って導いてくださることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ今も生きておられる主イエス様に 信頼して、そしてイエス様に聞いて、そして従って日ごとの歩みを進めていきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに守り祝福してくださるようにお願いいたします。試練の中にある方々を顧みて、慰め励まし支えてくださるようにお願いいたします。また病の中にある方々を癒し健やかにしてくださるようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。